さん、こんにちは。笛のみのるでございます。はい。少し前にですね、会社の同僚が結婚をしまして、事前に割と何も聞かされてはなかったんですが、結婚しますという報告があり、まあ、こう言っちゃなんだけれども、まあ、そもそも付き合っていた人がいたんだっていうなんか意外性がありました。で、まあ、ちょっとその後ですね、うまく言ってないですと。まだ結婚1年経ってないんですが、まあそのようなお話があり、でちょっとお話を伺う機会があったのですが、この方、結婚相談所経由での結婚だったと。で、紹介してもらった相手と付き合って、同棲して、じゃあ結婚みたいな感じだったんだけど、まあ、結婚した後に関係が悪化したと。はい。で、主な理由としましては、その同僚側の、家事が、まあ、至らないところが多いと指摘をされたと。まあ、つまり生活面での不一致があったと。なんかそんなことをね、同棲のタイミングですり合わせできたもんじゃないかなと思いつつも、相手側の言い分としては、まあ、生活面のところの指摘だったと。これは本当にそれとなくしか聞けなかったけれども、その同僚の方、おそらく交際経験はほとんどないっぽい、どうやら。そして、結婚相談所でもなんかこう、なんだ、こういう人がいいみたいな指定というよりは、なんか普通の人がいいみたいな回答、どうやらしたっぽい。で、この普通っていう言葉の危険性ですよね。結局、みんなの考える普通がみんな違う。つまり、普通っていうのは自分の中の理想像であると。まあ、想像してみてください。ラーメンが食べたいと言ったとしましょう。この時に出てきたラーメンが、二郎系とか家系だったとして、ラーメンじゃないですか。ラーメンが食べたいって言って、二郎系や家系出されても文句を言えないし、そこでやっと、あ、そっか、自分は、町中華の醤油ラーメンが食べたかったんだって相対的な言語化ができると。後から自分の普通って何だったんだろうっていうところに気づくみたいな話なんじゃないかなと思いました。だから結婚相談所で結婚するならば自分の物差しっていうのは言語化しないとダメだなって思ったっていうのが一つ目。まあ、つまり、その、条件で割り切る場なんですよ。なんか愛があるとかないとか以前に、まあ、年収がいくらだとか、身長がどうちゃらとか、年齢のレンジはこれぐらいがいいとかっていう、具体的に言っていかないといけない。で、結局、その、まあ、あまり仕組み詳しくないけれども、その自分の物差し、となんか合致してるかどうかってさ、結局これ難しいなと思ったのが、この人がいいかどうかっていうのが、結局アンチパターンとかからしか学べない部分もあるじゃないですか。だって、最初の人がモラハラだったら、モラハラが普通って思っちゃうわけじゃん？難しいよね。だから、なんだろう、相手を選ぶにしても、多少場数を踏んでないといけないのかもしれないなんてことも思ったりしました。続きまして、週刊笛の2026年4月4日、ライブ。端的にライブ。何のライブかっていうと、改めまして、私はバンドでギターボーカルを担当しておりまして、そのバンドのライブがありました。はい。昨年8月、今年1月からの4月と言ったところで、はい。なんやかんや、割と高頻度でライブをやっている状況でございますね。はい。ただちょっといい加減新曲がちょっと枯渇し始めているので、まあ、ぼちぼちはそのレコーディングと制作をやりましょうね、みたいな話などしたりしました。はい。前回と同じ会場での開催だったので、多少のね、離れはしていたので、はい。緊張はあんまりなかったかなと。思いつつ。ただね、まぁ、ちょっと、 まだ気管支炎が完全に治ってない状況だったので、なんて言うんだろうな、本調子じゃなかったし、なんか緊張してない代わりに、なんとかこの場をやりきろうっていう気持ちがあったから、メリットで言うと肩の力はかなり抜けていたけれども、完成度が良かったかっていうと何とも言いづらい。ただ今回もギターの人がですね、予期せぬ動きをしまして、とある曲の感想のところが結構思い切った感じでギターパフォーマンスするんですけど、練習の時にはやらない、なんかあのギターをこうグイッと持ち上げた状態で、何をしてるのか分かんないけど持ち上げてたで、なんか会場がイエーイみたいな感じになってて、まあ、なんかおかげさまでね、場が盛り上がってよかったんですけど、その持ち上げた関係でですね、私のギターのネックとね、もろぶつかったりとかしてね、なんかそれが印象的だったっていうのと、なんだろう、この本番にこの強気になる感じちょっと面白いなと思いました。我々の出番以外で印象的な出来事として、他のバンドさんとですね、ギターが丸かぶりしたっていう、ちょっとした事件がありました。今回ですね、出番が我々一番最初だったので、リハーサルが一番最後になるんですよ。そういうのが割と一般的なんですけど、なので別の出演者がどんな機材を使うとかってあんま把握できないんですよ。で、出演者の中にですね、赤いテレキャスターで黒いピックガードの人がいて、そのステージで準備してる時に本当に自分のギターかなってかろうじてギターストラップの色が違うから、あ、違うんだなって気づいたみたいな、そんなレベルの丸かぶりの人がいて、で、会場で遠目にあ、お揃いだって言ったら、我々のバンドメンバーの、ギターの方ですね、大変ギターオタクなんで、あれはメキシコ製で、あなたのはアメリカ製だから別物ですって言ってましたなんでわかるんっていうねで、本当に見た目はまるっきり一緒なので、まあ、どこで区別をしたかというと、私のギターは赤いんだけれども木目が見えるクリムゾンレッドで、なんかその先方のギターは赤いけれども、その木目が見えない塗装だからその違いがあると。まあ、かつ、そのギターの人がそのギター狙ってたから一時期めっちゃリサーチしてて知ってるんだ、みたいな。さすがっす、みたいなね。まあ、確かに、その、他バンドと機材が被るはあるんだけど、色とかさ、ましてやピックガードの色とか、そこまで丸被りするってなかなかないからちょっと面白いなと思ってたら、その出番の際にですね、1曲目終わった後の MC で、早速言及していて、このギターは借りたわけではないですって言ってました。なんかこういうところに言及できるっていうところにですね、大変ライブ慣れ、対応力、すごいなってちょっと思って感心するばかりでございました。まあ、このギターが被ったバンドっていうのが、まあ、言ってしまえば、お兄さん。お兄さんバンドです。すごく好感の持てる方々でしたね。本当になんか等身大って感じで、なんだろう、気取らない、なんか俺若いからみたいな感じもないというかはい、だからなんだろう、私のすごく好きなタイプのお兄さんたちですね。はい、さっきお兄さんって言ってるけど、まあ、まあ言ってしまった40代中盤以上のお兄さんたちです。はい、なんかああいう風になれたらいいななんて思ったりもしました。そして、この赤いギターが被ってた人っていうのがボーカルギターなんですよ。で、私もボーカルギターじゃないですか。で、さっきの通りでギターが丸かぶりしてるじゃないですか。で、さらに着ているシャツの色まで一緒だったんですよねすごいよね。ボーカルギターってポジションとギターが丸かぶりしていて、シャツの色も一緒っていう、なんかそこまでかぶるかってぐらいかぶってて、これは運命なんじゃないかと思いましたね。はい、まあ、このような運命的な丸かぶりをするだけあって、割と音楽性もねちょっと似てるなってちょっと雰囲気があって、私の中では、彼らの曲の中で3曲目の曲がすごくね印象的というか、自分の中にすごく刺さったんですよ。 第一印象としては、シンセの使い方が、これ、レベッカなんじゃないみたいな。で、私、弾き語りでよくレベッカカバーしてると思うんですけど、まあ、それで、なんとなくレベッカだなと思って。で、打ち上げの時って私あんまり自分から話しかけに行かないんですけど、そのお兄さんバンドたちにですね、これレベッカの意識ですかって、それとなく聞いたら、お見事、正解ですって言われてすごく嬉しかった。やっぱりさ、そのなんか音楽的な裏の意図っていうのを共有できるっていうのはなんか、やっぱ作ってる同士の喜びっていうところがありましてね。はい。まあそんなところで、まあ我ながら、今回のライブもすごく思い入れのあるイベントになったなと思った一方で、自分の出番が終わってからですね、咳が悪化しちゃって、病院はもう2週間前くらいに行ってるんですけど、薬が切れちゃっていて、市販の薬で騙し騙しやっていました。で、その市販の薬もどうにもならないっていう状態にちょくちょくなっちゃうんですよね。で、ちょっと咳止まんなくなっちゃって、ちょっと四つん這いで息をしてるのが、かろうじて楽みたいな、かなりちょっとやばいレベルだったので、ちょっとタクシーを呼んでもらって、帰宅しました。なので、なんか、せっかく楽しいイベントだったのに、こんな体調っていうのがすごくもったいないなっていうところで。まあ、あとは、過去に同じ症状が起きた際は、最終的な診断が喘息だったから、喘息再発したかみたいな、ちょっと嫌な予感もしつつ、また病院に行かなきゃと言ったところでございます。はい、というところでそろそろお時間ですね。お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。